時間前ではございますけれども、皆様お集まりですので始めさせていただきます。ただいまから教育福祉常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。ご関検事院から都合により本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。なお、傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りいたしました次第に従い進行いたします。また、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき、71ページをお開きください。議案第62号、高崎市学校給食共同調理場設置条例の制定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。宮原大臣。
62号議案について、まず今回この条例を制定することになった根拠法について教えていただけますか。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。本条例の制定につきましては、地方教育行政の組織および運営に関する法律第30条および学校給食法第6条に基づくものでございます。以上でございます。
はい、宮原大
臣。今までこの条例がなかった理由と今回制定することになった経緯について教えてください。
健康教育課長。
お答えいたします。制定の理由でございますが、これまでも倉淵中学校、下村田小学校、車小学校および下里見小学校の給食室で調理した給食について、倉淵中学校から倉淵小学校へ、下村田小学校から上室田小学校および中室田小学校へ、車小学校から宮沢小学校へ、下里見小学校から里見小学校へそれぞれ配送し、給食の提供を行ってきたところでございますが、この度群馬県教育委員会との協議の中で、複数の学校の給食を調理し配送している機能面と、今後の継続的な県費の学校栄養士の配置といった人事面を踏まえ、条例制定により共同調理場に位置づけることがより適切であるとの判断に至ったものでございます。なお、本条例制定により各学校の給食提供の方法等についての変更はございません。以上でございます。
はい、宮原大臣。
これすいません、私知識がなくてわからないんですけども、これは今回制定することによって4月1日に遡って適用になる、今から適用になるという認識で合ってますか。その理由についても教えていただけますか。
健康教育課長。
はい、お答えします。4月1日よりの適用になります。以上でございます。
はい、大丈夫ですか。その他にございませんか。はい、質疑を終結いたします。これより議案第62号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第62号は原案の通り可決すべきものと決しました。議案第65号、令和8年度高崎市一般会計補正予算第2号の所管部分を議題といたします。90ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。19巻寄付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。96ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。96ページから99ページの3巻民生費についてご質疑ありませんか。 堀口。
はい、99ページのですね、3巻4項、生活保護費の中の生活保護事業、2億6200万円ほど上がっております。下には特定財源ということで、国の方からの負担金もあるということでございます。まあ、これご説明では最高裁判決に基づいての処置ということでございますけれども、まず、その増額の内容につきましてご説明願いたいと思います。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。最高裁判決の内容でございますが、まずこの裁判は平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げについて争われたものでございます。判決では生活扶助費の引き下げ、そのデフレ調整にかかる厚生労働大臣の判断の過程及び手続きに過誤欠落があったとして、国による基準の改定を違法と判断し、原告に対してこの基準において自治体が行いました当時の保護変更、決定処分、こちらを取り消したというものでございます。以上です。
堀口委員。
はい、それでは次にですね、この対象になる世帯数ですかね、本市における、それと予算の積算についてご説明願いたいと思います。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。今回のは追加支給と呼ばれるものなんですけれども、追加支給の対象となりますのは原告だけではなく、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していたことのある世帯すべてが対象となっております。なお、お亡くなりになられた方は対象とはなっておりません。本市では生活保護世帯の部分では4656世帯、そのうち今受給してない方が1600世帯と記載しております。それから中国残留邦人生活、支給給付世帯、こちら12世帯、そのうち2世帯は現在受給してない方です。予算の積算につきましては厚生労働省からの指示に従いまして基準の単価、高崎市は2級値の1ということで6万9000円、この設定された6万9000円に世帯数をかけた数字、この数字からですね、想定される返還金徴収金、こちら想定は令和6年度実績から推定してますが、この返還金徴収金を差し引いた金額、こちらで計上しています。説明以上です。
堀口。
はい、今のご説明ですと対象は4656世帯ということでございますけれども、今後この世帯の皆様方にどのような形で、支給等も含めて進めていくのかよろしくお願いいたします。
社会福祉課長。
はい、今後の手続き等なんですが、現在生活保護を受給中の方につきましては手続きは不要となっております。また現在生活保護を廃止なさっている方ですね、受給していない方については全国の統一様式により申し出書を提出していただくことが必要となっております。こちらの申し出につきましては受付が8月1日から全国一斉に始まるという予定となっております。この案内については7月中には高崎市のウェブサイトへ掲載、また広報高崎の8月1日号にも掲載して努めてまいりたいと考えております。それから事務的なスケジュールとしましては、補正予算をご議決いただけましたら、すぐにシステムの開始のための契約事務を進めまして、実際にシステム開始が終了しましたら、個別の世帯ごとに計算を行いまして、なるべく速やかに支給できるよう努めてまいりたいと考えております。以上です。
堀口。
はい、多分担当す担当というんですかね、対象になる、世帯の皆様方は、まあ、ある意味では心待ちに待ってるのかなというふうに思っております。システム改修ができた 後ということでございますけども、できるだけ速やかに回収していただいてですね、まあ、できればもう年内中には必ずですね、支給になるように、よろしくお願いしたいと思います。もう一点よろしいですか。
はい、どうぞ。
その上の方になるんですけれども、高齢者福祉費の中の高齢者生活支援事業、お年寄りグリーンタクシー運行委託料、まあ、3300万ほどですけれども、こちらに関してはですね、まあ、単価が上がったというようなご説明だったと思うんですけど、まあ、かなりですね、ちょうど一ルートぐらいの金額になるんかなというふうに思うんですけれども、こちらの内容につきまして確認させてください。よろしくお願いします。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。お年寄りぐるりんタクシー事業は道路運送法上の一般乗用旅客自動車運送事業に該当するため、関東運輸局で認可された運賃で契約を締結する必要があります。令和8年3月の群馬県のタクシー運賃改定に伴い、お年寄りぐるりんタクシーの委託料も増額が必要となりましたので、当初予算との不足分を今回計上させていただいたものです。なお運賃の改定額は30分あたり3630円から4040円へプラス410円 11.3% の増額となっております。以上でございます。
運賃、
はい、まあ、改定、運賃改定ということで、3月に行われた、それにのっとって、この金額になったというご説明でございます。もう一点ちょっと関連いたしましてですね、これ教育総務あたりになるんですかね、学校の方の、タクシー利用というのがあるんですけども、こちらの方もそうすると ある程度増額というようなことが考えられるかと思うんですけども、その辺につきましてご説明願いたいと思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。現在倉淵小学校に通学する児童のうち、遠距離地域から通学する児童を対象に送迎するため、タクシー会社へ運行を委託しております。今回のタクシー運賃の改定につきましては、影響額が少ないことから既存予算の組み替えにより対応したいと考えております。以上でございます。
森口。
はい、まあ、組み替えの中で吸収できるというようなご説明でした。まあ、いずれにいたしましても、この関係っていうんですかね、運賃の値上げ等を含めて非常にいろいろな物価の高騰によってですね、いろいろな場面で値上がりをしていますけど、まあ、できるだけそれはうまく予算の中でスムーズに進めていただければというふうに思っております。以上です。
はい、他にございませんか。坂瀬川委員。
同じその99ページのところなんですけども、4項の生活保護費のところです。まあ、先ほど、堀口委員の方から、まあ、何点か、質疑があったわけですけど、関連しまして1点だけ、まあ、先ほど6万9000円っていうその予算の積算根拠となるですね、数字が示されたわけですけれども、まあ、生活保護は世帯構成によって、まあ、支給額がですね、まあ、全然変わってくるかなというふうに思います。まあ、そこで、まあ、例えば高齢者の単身世帯ですとか、まあ、家族世帯とか、まあ、概ねどの程度の金額になるのか、ちょっと参考までにお知らせいただければと思います。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。この追加給付の支給額につきましては、厚生労働省から支給のモデルというものが示されております。そのモデルによりますと、ちょっと高崎と給値が違うんですけど、3給値の2という場合で示されてまして、例えば60歳単身の例としましては、平成25年8月から令和8年3月までの全期間保護を受給していた場合として、合計額で 8.5 万円8万5000円ですねと示されています。また30代夫婦4歳子ども1人の例として同じく全期間受給していた場合の合計が 16.1 万円16万1000円とされております。高崎は2級値の1ですので、この額よりは若干多くなるものと推察されます。以上です。
はい、坂瀬川委員。
まあ、やはりその12年、 まあ、半年分ぐらいですか、まあ、あの合計になると、まあ、そこそこの金額になるんだろうなっていうことが、まあ、よく分かりました、まあ、8月1日からあの全国一斉に、受付等ですね、まあ、あの始まるっていうことですけれども、まあ、あのなるべく早くですね、まあ、支給が開始できるようにあのご努力をいただければと思います。以上です。
はい、他にございませんか。質疑を終結いたします。98ページをお開きください。98ページから101ページの4巻 A 製品についてご質疑ありませんか。堀口委員。
はい、確認なんですけれども、A 製品の環境衛生費職員衛生指導検査事業ということで260万円ほど計上されておりますけれども、この内容につきましてご説明願いたいと思います。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。保健所が行う食中毒事案の原因究明検査や、市内流通食品の集客検査等の検査業務で使用する試薬等の多くは、その品質を保つため、冷蔵冷凍保管する必要がございます。現在保有する業務用の冷蔵冷凍設備のうち、老朽化により温度が不安定になるなどの不具合が生じている5台について、今回入れ替え更新を行うものでございます。以上でございます。
堀口。
はい、あのちょうど今の時期ですね、食中毒が発生する時期でもありますし、先般はあの大型ショッピング あのコストコさんですかね、こちらの方でも食中毒が出てきたということでございます。これあの多分、まあ、5台何台あるのかちょっとはっきりは分からないですけども、いろいろなものをこう分けて、入れるということでしょうけれども、まあ、まずはしっかりと、保管できる冷蔵庫ということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にございませんか。質疑を終結いたします。102ページをお開きください。10巻教育費についてご質疑ありませんか。堀口委員。
先にしてもらって
。宮原委員。じゃあ訂正いたしまして、宮原委員。
失礼しました、すいません。103ページの観音塚古墳、あ、古墳じゃない、観音塚の資料館についてお聞きしたいんですが、まず需要費の内訳について教えていただけますか。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。こちら観音塚考古資料館の展示室空調設備の自動制御機器が故障したため修繕するものでございます。以上でございます。
はい、宮原大臣。
需要費の内訳については空調の整備ということで分かりました。またこの建物なんですけども、バリアフリーの観点から今入り口やドアの形状などはどうなっているか教えていただけますか。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。観音塚考古資料館の玄関アプローチにはスロープが設置されており、館内にも大きな段差はございません。ある程度はバリアフリーに配慮した設計となっております。しかしながらこちら開館が昭和63年と当時のバリアフリー基準を満たしておりますが、入り口の扉につきましては手動となっております。以上でございます。
はい、宮田委
員。なかなか、まあ、スロープがあるということである程度の配慮はされているようなんですけども、やっぱり車椅子などで来たときに、まあ、入り口が入りづらいというような市民の方もいらっしゃるようなので、まあ、建物の構造上の問題もあると思うんですけども、ぜひあの配慮した構造または、あの職員の方などにあのサポートをお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、堀口委員。
はい、それでその下の市内遺跡発掘調査事業ということで、こちらが900万円ほどですか、ちょうど半分ぐらい、国庫補助がついているというような状況ですけれども、この時期、まあ、国庫補助がついてなのでというふうに解釈していいのかどうか、ちょっと内容を確認させてください。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。市内遺跡の発掘調査事業は市内全域におきまして、開発事業等の計画地において埋蔵文化財の有無の確認と、もし埋蔵文化財があった場合については時代や遺構の種類などを把握するための試掘調査の経費となっております。 今回は調査すべき場所が増えたため増額をお願いするものでございます。以上でございます。
堀口委員。
はい、民間ベースですとですね、発掘されて出ちゃうと困るなというような、そういうこともよく開発業者さんの話を聞いたことがございますけれども、ということは非常にこの26年度っていうんですかね、令和8年度は当初からある程度その発掘する場所が想定よりも増えたと、そういう解釈でよろしいんでしょうか。ちょっともう一度よろしくお願いします。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。こちらはですね、議員ご指摘のとおり、開発業者さん等と丁寧に協議をしながら、ご理解を得て進めるようにしている事業でございます。今回は調査すべき場所が増えたということで、お認めいただけましたら、そういった箇所をですね、調査してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、はい、
了解です。
はい、他にございませんか。はい、質疑を終結いたします。これより議案第65号の所管部分を起立により採決いたします。法案は議案のとおり決することに、賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第65号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力をいただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。高崎市シルバーセンター田町の管理に関わる指定管理者の候補者の選定等について説明をお願いします。社会福祉課長。
はい、それではお手元の資料をご覧ください。高崎市シルバーセンター田町の管理に関わる指定管理者の候補者の選定等につきましてご報告させていただきます。本件は現行の指定管理期間が令和9年3月末をもって満了することから、次期指定管理期間に係る指定管理者の候補者を選定する手続きを実施するというものでございます。はじめに1施設の名称及び所在でございますが、名称は高崎市シルバーセンター田町、所在は高崎市田町71番地でございます。2の指定管理者が行う主な業務の範囲でございますが、利用の手続き、制限、その他シルバーセンター田町の利用に関すること、以下記載のとおりでございます。3の募集方法ですが、公募により選定いたします。4の次期指定管理の期間ですが、令和9年4月1日から令和14年3月31日までの5年間を予定しております。5の選定にかかるスケジュールですが、募集要項等の配布を7月1日から、申請書類の提出期限は8月31日まで、優先交渉権者の決定は10月を予定しております。6の指定管理者の指定についてでございますが、かかる手続きを経た後、指定管理者の指定にかかる議案を議会に上呈させていただきます。説明は以上です。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
はい、その他はございません。以上でございます。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。谷がいい。
日本百名城に選ばれている箕輪城跡は、難攻不落の遊郭や戦国武将たちの歴史ドラマで多くの人を引きつけています。大河ドラマ真田丸にも登場し、全国的な知名度も高いと思います。そんな箕輪城に来訪者や市民の方から歴史や構造を理解できるガイダンス施設が欲しいという声をいただいています。将来的に箕輪城にガイダンス施設を建設する予定はあるのかをお伺いいたします。
文化財保護課長。
はい、お答えいたします。史跡箕輪城跡につきましては現在公有地化を進めるとともに保存整備工事を実施しております。平成28年度には角馬出し西小口門、令和3年度には本丸倉屋敷館の木橋、7年度には本丸西小口門が完成し、地域住民の皆様や遠方から訪れる観光客からも好評をいただいております。また平成26年度には大型駐車場と水洗トイレを整備し利用しやすくなったとの多くの声をいただいております。今後はこうした施設を適切に維持管理していくとともに、新たな課題や要望につきましても整理し実現可能なものから調査研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、谷川委
員、ご答弁ありがとうございます。これまでに城跡の各種整備や見学者の利便性を高めてくれていることが分かりました。ガイダンス施設には箕輪城城主を中心とした歴史や城跡の大型模型や出土した品物の展示、視覚で体感できるシアターなどの映像が見られる施設があれば歴史好きに喜ばれるのはもちろんですが、高崎の観光名所になると思います。できるなら地域の公民館のようなコミュニティ施設、防災施設などの機能もあると嬉しいと要望をいただいております。大田市の金山城や寄居町の八幡城などにあるガイダンス施設をご参考にぜひご研究をお願いいたします。続けていいですか。
はい、続けてどうぞ。
はい、長期休業期間のみ放課後児童クラブへの入所を希望する小学生のための夏休みの居場所がこの夏も実施されますが、今回は旧市内にある高崎市総合保健センターの居場所についてお伺いいたします。倉賀の岩花滝川、京ヶ島、新高尾、長野、西部省などは総合保健センターまで距離がありますので、保護者の方の勤め先にもよりますが、早朝や夕方の混む時間の送り迎えは大変ではないかと危惧しております。そこで倉賀の井の豊岡にある児童館を利用できるようにしていただくのはどうかと提案させていただきます。去年の利用者の数をお知らせいただいたところ、それらの遠いところの学校区の利用者は多い学校で4名でした。遠いため利用を諦めたのではないかと思われる学校もありました。児童館には図書館やお庭もありますし、遊び道具などが揃っていますので、夏休みの間だけはスタッフを派遣して開館時間と閉館時間を延ばしていただくことで対応できるのではないかと思いますが、お考えをお伺いいたします。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。本事業につきましては総合保健センター会場のほか、クラブ地区を除く市町地域に1か所ずつ会場を設置し、計6会場で開催しております。保護者の送迎にかかる負担軽減のため、旧市内の会場を増やすべきではないかとのご提案でございますけれども、本事業では6か所の会場いずれにもご希望や家庭事情によって自分の通う小学校地区にかかわらず申し込んでいただける体制としておりまして、旧市内にお住まいの方でも距離的に市町地域の会場が近い方が、失礼しました、旧市内にお住まいの方でも距離的に市町地域の会場の方が近いため、市町地域の会場を利用しているケースも一定程度ございまして、お住まいの地域にとらわれない会場利用により送迎の負担を軽減している実態がございます。一方でこうした支所会場が近くにない旧市内地域の方もいらっしゃいますので、会場数を増加することにつきましては今後研究してまいりたいと考えますけれども、安心安全な預かりのための職員体制や本事業が市内クラブの体制が整うまでの補完的な事業であると性質等を考慮いたしますと、当面の間現状の会場数で対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、谷川委員。
はい、ご答弁ありがとうございます。児童館は子どものためにとても良い環境が揃っていますので、保護者の方々のご意見を伺うなどしてご検討をよろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。宮原大
と放課後児童クラブについてお伺いいたします。と今年度の支援課の方針およびスケジュールはどのような形で行っていくのか教えていただけますか。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。 選択的委託制度のことについて申し上げたいと思います。本年度から導入いたしました選択的委託制度によりまして、市内の公立4クラブを除く103クラブのうち33クラブが業務のすべてを法人に委託する全部委託を選択し、その運営を開始しております。また支援員の労務管理など一部を委託する一部委託に関しましても、5クラブが、市が新たに提示した法人に委託を開始いたしました。今年度につきましても、今後委託を希望するクラブが全部委託や一部委託への変更についてスムーズな移行がしやすいよう支援をしていく予定でございます。現在今年度委託に至ったクラブの引き継ぎ等における課題を精査しておりますので、これらが整い次第各クラブに向けて支援内容の案内をしていく予定でございます。またすでに委託を開始したクラブに関しましても事務の課題などを確認し、クラブ側の負担が軽減するよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、宮原委員。
引き継ぎを終えたクラブ、また事務の課題を洗い出すというようなお話でしたけれども、実際に委託にを移行した際の各学童への課題の聞き取りなどは行っていますでしょうか。また行う予定はありますでしょうか。
放課後児童クラブ支援課長。
改めて聞き取りをするということはございませんけれども、日常的にその33クラブとは連絡調整を行っておりますので、その中で課題の聞き取りを行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、宮原委員。
ぜひ改めて聞き取りを行っていただければというふうに思っております。今講座閉鎖など最後の締めの授業、終わったところ、またかかっているところあるかというふうに思いますけれども、今年度委託に至った学童の市員さんとともに委託手続きをした保護者の一部からは、ぜひ今年のことを参考に PDCA サイクルを回してほしいというふうに言われています。もう本当にでも、ただ委託に至ってからはこんなに学童のことを考えずに済む日が来たんだというふうに喜びの声というのもお伺いしておりますので、ぜひ支援課の方々頑張っているとは思いますが、最後まで来年度もあることですので、保護者の課題感、どういうところが例えば1項目あったとしても、そこに伴う手続きに何度も社労士さんや会計士さんと話し合いを行いながら一つの項目を完了していくというようなことをしているようですので、役員も変わったと思いますので、説明にはすべての必要となる手続きをぜひ保護者目線の一般の方が見て分かる方式で記載したペーパーを配布してくださること、そして早めに検討ができるスケジュールジュール間で行っていただくことを要望したいと思います。続きまして、夏休みに向けてなんですけども、先ほどおっしゃる通り、各クラブが地域にあると思いますが、こちらのクラブも夏休みは時間が長くなりますので、どこも支援員さんを探しているというような状況になると思います。支援員確保に対して学童支援課からどのような支援策を行う予定か教えていただけますか。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。クラブ支援員の確保につきましては、通年はもとより解消時間が長くなる夏休みなど長期休業期間には特に苦慮している実態がございますので、本年度から本市では一般社団法人高崎学童と連携し、新たな取り組みを行っております。取り組みの一つといたしまして、昨年度から本市が実施しています長期休業期間における小学生の居場所づくり事業で導入した職員公募のノウハウを活用し、本市にストックのある長寿会会員、教員 OB、長期休業期間中の小中学校の非常勤職員の情報を生かし、各クラブに人材を紹介する取り組みを開始しております。さらに民間の求人サイトや求人ネット広告を活用したクラブ職員の募集につきましても準備を進めているところでございまして、夏休み期間中の各クラブの支援員確保につきましても寄り添った対応支援をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、宮原委員。
居場所授業で見つけた人材の方々、また今も一般のクラブの方にもご紹介いただいて雇用に至ったっていう例も聞いておりますので、ぜひですね、ここからまだ夏休みまで各クラブとも人材を最後まで探して、どうにか負担感を減らそうと、多くの子どもを受け入れようというふうに頑張っていると思いますので、支援のほどよろしくお願いいたします。以上になります。
はい、他にございませんか。坂瀬川委員。
ちょっと一点お伺いしたいんですけども、小学生のですね、お子さんを持ってらっしゃる市内の保護者の方からですね、まあ、先日伺ったんですけど、春名湖層で、まあ、行っている林間学校ですね、まあ、これがご自身のお子さんが行かれている、小学校、まあ、延期になったっていうことで、で、まあ、少しお話を伺うと、どうもですね、原因っていうんですかね、その水不足、その水源の方からの水が、まあ、うまく来てないっていうことで、まあ、延期になったっていう話を伺ったんですけども、まあ、この辺ですね、いつから、まあ、そういうことが起きているのか、まあ、影響は何校ぐらいなのかとか、まあ、現在どんな対応されてるかとか、まあ、ちょっとその辺について、お伺いしたいと思います。
健康教育課長。
お答えいたします。当該施設では専用水道を使用しておりますが、現在その水源が渇水状況にあり、生活用水の確保に支障が生じているところでございます。この原因につきましては現時点で特定には至っておりませんが、昨今の少雨傾向に起因するものと推測しております。当面の対応といたしましては、水道局の協力を得て入庫自動数や受水槽の残量に応じた必要量を給水車により毎日補水することで、活動に必要な水量を確保しているところでございます。なお日程上の影響につきましては、6月上旬の台風の対応に行うものでございます。それ以外の学校につきましては、予定通り入校し、計画通りの活動を実施しております。今後とも気象状況や水源の回復状況を注視し、水道局と連携しながら、子どもたちが安全安心に林間学校で活動を送ることができるよう対応を続けてまいりたいと思います。以上でございます。
坂瀬川委
員。まあ、水源の問題っていうことと、その日程的なところはなんか台風の、影響も重なったっていうことのようなんですけども、まあ、いずれにしても毎日ですね、多分松寛寺の、排水場から給水車で、まあ、行ってるんだと思うんですよね。でかなりやっぱりちょっと、どうなのかなっていうふうには今思うんですけども、春名湖層の建物ですけど、施設、まあ、高崎市の所有になって、まあ、8年とか9年になると思うんですけども、こういうことっていうのは過去にもあったんでしょうか。
健康教育課長。
お答えいたします。春名林間学校につきましては、5月の児童の受け入れ開始以来、これまでに同様の事案が発生した記録はございません。以上でございます。
坂瀬川委員。
はい、分かりました。で、あと、まあ、今後なんですけども、まあ、給水車でずっと行くのかですね、まあ、そもそもやっぱり、近隣ではですね、まあ、いわゆる簡易水道っていうところもありますし、まあ、水源が当然違うわけですけども、まあ、今後ですね、同じようなことが起きないとも言えないわけですし、まあ、根本的な対策っていうのは、まあ、どのように考えているのかお伺いいたします。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。今後の対応につきましては、まずは現在行っている給水車での対応を続け、子どもたちの活動に影響が出ないようにいたします。その上で安定した水の供給確保に向け、現在関係機関と協議を行っているところでございまして、根本的な解決に向け検討を進めてまいります。以上でございます。
坂瀬川委員。
まあ、ぜひお願いしたいと思います。で、私もですね、ちょっと気になったので、まあ、すぐ近くにですね、春名湖温泉夕すげがあります。で、電話をしてですね、夕すげは大丈夫かということで聞いてみました。で、まあ、社長さんが電話口に出ていただいてお答えいただいたんですけども、夕すげとかの方が使ってる、水源浄水場っていうのは春名山の方にあるところからですね、まあ、水を引いているっていうことで、まあ、そっちの方はおかげさまで全然影響がないというようなことも話されてました。で、当然湖畔にお店であったり住宅もあるわけですけど、まあ、そちらは簡易水道ということでまた別系統になっているかと思います。まあ、ここの教育委員会だけで、当然 なかなか解決できる問題でもないと思いますので、まあ、しっかり関係機関ということでおっしゃってましたけども、ぜひ連携していただいて、なんとかですね解決に向かって、動いていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
他にございませんか。堀口。
すみません、1点だけ。いよいよ6月に入ってですね、もう小学校ではもうプールが始まったのかな、中学校は多分期末テストあたりが終わった段階で各校がプール開始というような、そういう時期かと思いますけれども、ある保護者の方がですね、なんか規制の、まあ、学校指定ってですかね、水着を買わなくちゃっていうようなそんな話をしておったんですけれども、私の記憶では確か、自由っていうんですかね、指定のものも ですけれども、個人で買ってっていうような、まああんまり派手でなければというような、そういうことでなってるのかなと思うんですけれども、今現状どのようになっているのかちょっと確認させていただければと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。教育委員会では水着の指定等は特に行っておりません。学校に、学校が考えて保護者等に通知しているというふうに認識しております。以上でございます。
はい、まあ、うちの地元の小学校の校長にちょっと私も確認をしましたが、まあ、今のお答えのようにですね、学校で判断をしているということです。ただそうは言いながらもやっぱり指定の水着っていうのは あるみたいでですね、まあ、保護者の皆さんがチョイスするというそういうようなことであったので、まあ、たまたまその保護者の方は指定が当たり前なんかなというふうに思ってたのかもしれませんけど、いずれにしろ各学校の校長の判断ということでよろしいわけですね。はい、ありがとうございます。以上です。
はい、他にございませんか。なければ委員の皆様にはこの後、この後ですね競技事項がございますので、このままお残りいただきたいと思います。以上で本日の教育福祉常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。